西村ひろちょさんです。拍手。広い、そう、結構人が入ってて、じゃあまずは、あ、始めていきたいと思います。 OK ですか？じゃあ始めてきますね。最高です。あ、大丈夫です。
すいません、すぐね、すぐどくんで。
いやいや、いきますね。先週に引き続き、生まれてこの方は東京 FM ホールからお送りしています。皆さん盛り上がってますか？イエーイ。では、高柳あかねの生まれてこの方 in 東京 FM ホールスタート。はい、高柳あかねの生まれてこの方 in 東京 FM ホール、皆さんこんばんは。生まれてこの方、ロマンティックではない高柳あかねです。そして今週も素晴らしいゲストの方が来てくれています。自己紹介、そして一ネタ、いや、ネタお願いします。存分にやっちゃってください。
どうも、ロマンティック大好き西村ひろちょです。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、今日は僕がロマンティックってことだけ覚えてください。いや、すごいお客さんの数ですね。もうなんかめちゃめちゃいっぱいっていうか、あ、すいません、今お客さんの数じゃなくて星の数数えてました。いやー。では皆さん、今日僕と一緒にグーとチョキとパー使って何かロマンティックなものを作ってみましょう。よかったら一緒にやってみてください。それじゃあいきますよ。フィミーの3、1、2、ロマンティックウィング、キャモネ、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、エブリセイ、何作ろう、右手がチョキで、左手もチョキで、可愛い子見つけた、イヤオ。趣味なグーチョキパーレ、グーチョキパーレ、何作ろう、みんなで何作ろう、オライラ、右手がパーレ、左手もパーレ、もう離さない、世界中のすべてはみんなロマン、ロマン、ロマン、ロマンチック、終わり。どうもありがとうございました。まだまだいきますよ。もう一つロマンティックのマスクよ、しょう、3、2、ロー、キュー、グーチョキパーレ、グーチョキパーレ、何作ろう、みんなで何作ろう、オレの右手がパーで、左手もパーで、選抜メンバー、高柳あかねはとてもロマン、ロマン、ロマン、ロマンチック、終わり。ありがとうございました。
うわ、すごい。ネタを見たのは、最初全部見てからこれ決めたの？あ、違った、びっくりした。全部一連見たのかと思って
落ち着いてください、落ち着いてください。
はい、ということで今回のゲスト、西村ひろちょさんです。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
いやー、嬉しい。いや、あのね、あの以前一回生まれてこの方にはゲストで来てくださったんですけど、このキレのある動きをあの、ね、ラジオじゃ伝えきれなくて。
そうです、これラジオですよ。
そうなんです、そうなんですよ。
これね、放送聞いてる方全く意味わかんないと思いますけど、
そう、なんでパーとパーでそうなったのって多分なってると思うんですけど、でもこれを皆さんに見てほしくて、来てくださってる方だけでも見てほしくて今回呼ばせていただいたんですけど、
あ
の、それこそ本当に呼ぼうって思ったのが先週ぐらいで、あの、あかねちゃん誰がいいって、先週も本当先週ぐらいで、あの、決まってすぐに次の日に情報解禁したぐらい、あの、ひろちょさんが最近あの番組に出てらっしゃいましたね。
そうです、結構深夜番組で出させてもらって、はい、ネタやらせていただきました。
うちのガヤがすいませんっていう番組見て、はい、してる方、してる方、
あ、そう、ありがとうございます。
あれ私すごい好きで、見てたらひろちょさんがキレキレダンスやっててで、あー、久々に見たいなと思って、で、あの、まあね、今回総選挙後っていうのもあって、もうドーンとこう盛り上がれる感じの方がいいなって思った時にひろちょさんにこうお願いしたいですって言って今回決まったんですけど、
あ、ありがとうございます。
何作ろう、何作ろうのやつ、もしかしたら SK のあるメンバーが言ってたの見たことある人がいると思うんですよ。
あれ、やってますか？やってくれてるんですか？
実は去年の終わりのなんかこう年、あの、忘年会みたいな会があったんですけど、その時に宴会芸をそれぞれしなくちゃいけなくて、メンバーが、その中で熊崎遥香ちゃんっていう SK の、
はいはい、
もうそいつもやばいやつなんですけど、あの、熊ちゃんっていう子がもうそれこそ、あの、可愛いねってやつを、それもそのままカンコピでやったんですよ。 それで多分知ってくださってる方もいて、あれあれって今多分なってて、
まあ、それはでもありがたいですね。
そうです、私はあと紫式部のやつとかすごい好きです天気予報とか
知ってる人としか分かんない
ぜひもういろいろ、
ありがたいですよ本当に、久しぶりに、はい、呼んでいただいたという感じですね、
は
い、
なので今回はちょっと広瀬さんに来ていただいて、はい、いろいろやらせていただきたいなと、いろんなロマンティックについてやっていきたいなと思いますのでぜひ皆さん楽しみにしていてください。
お願いします。
お願いします。ありがとうございます。はい、ということで高柳あかねの生まれてこの方 in 東京 FM ホール、今週は西村ひろちょさんと一緒にお送りしています。番組を聞きながらツイッターをやっているうまかたリスナーの方はハッシュタグうまかたでつぶやいてください。それでは1曲目はこちらの曲、 SK48 で意外にマンゴーが流れてます。流れてない、びっくりした、流れたかと思った、こんな曲だっけと思ってビビッとここからは西村ひろちょさんと一緒にこんなコーナーをやりたいと思います。題してあかねとひろちょの青春コント、あかねの心の扉を開けてありがとうございます。高柳をご存知の方はすでに知っているかと思いますが、高校時代には友達ができなくて、家に帰っては泣くという日々もありました。
あ、そうだったんですか
そうなんです、そうなんです、
自分で言っちゃうんですね。
そうなんです、もうよく、もう本当になんですよ。なのでこう、はい、高校生時代の青春をあまり感じてないということで、今回西村ひろちょさんといえば、先日テレビでも女子高生の圧倒的支持を得ていましたというのがもう入っておりまして耳に、その女子高生の間ではピークを迎えて、ピークを終えつつあるひろちょさん、
はい、そうなんですよ
って書いてあるんですよ
あの、でも知らないうちにピーク迎えて、もう知らないうちに終わってたんですこんなことあります、
ま、これをきっかけにまたピークが来るかもしれないので、ぜひここでそんな私がネクラの高柳と、あの人見知りだということは十分知っているんですけども、ロマンティックなひろちょさんが一緒に高校生に戻って、ロマンティックな言動で高柳さんに新しい青春時代を作ってあげようというコーナーになっております。いわゆるコントですはい、即興コントです。何にも打ち合わせしてないですマジで。
いや、はい、もう本当にだからもうなんか新しいカウンセリングみたいなことです
よねやばいやばい精神状態であることは間違いないですけどね。
こんだけの人の前で心の闇をねコントでコントでね少しずつ回復していこうっていうことです
、はい、ということで
温かく見守ってください
お願いします。ここからですね、3つのシチュエーションを番組が用意してくれました、はい、基本的に、まあ、暗かったりとかいろんな、まあ、こうシチュエーションでやっていきたいなと思うんですけど、そんな私に女子力高めのロマンティックなひろちょさんとのやり取りで楽しい高校時代を送れたかどうかジャッジしてください。各シチュエーションが終わるごとにあかねちゃんは0から100ロマンティックでジャッジしてもらいます。だそうです。早速やってみましょう。
うわ、怖いですね、これ。
まず私はネクラな女子という設定で、
はい、
あのシチュエーションはこちら、朝の登校、
お、
まあ、よくあるやつですね。で、さらに設定がここには書き込まれております。あかねとひろちょは近所に住む幼馴染、
あら、
まあ、よくあるやつですね。毎朝7時半きっかりにひろちょがあかねちゃんの家に迎えに来ます。
ちょっと早くないですか、7時半。
ちょっと早い、寝てまだ起き
て、
ね、眠そうですねということでひろちょさん、ネクラな私を盛り上げるべく頑張ってください。
ネクラな私を盛り上げてって頑張ります、できるだけ、ね、ロマンティック
で、はい、というかロマンティックな感じで。それでは青春コント朝の投稿スタート。
はい、ピンポン、
ん
ピンポン、
うるさい。
あかね、ほら太陽があかねに会いたがってるぞ。
あかねは曇りの方が好き。
まあ確かに曇りも雨もみんなあかねのこと好きだと思うよ。でもさ、ほら見てごらんよ、眩しい太陽だよ。あ、ごめん、眩しいのは太陽じゃなくてあかねの笑顔だったね。
しょうがないから学校行くか。
早く玄関の前から出てくれないと通報されちゃうからさ
これ何越しに喋ってんだろこれ。
早めに出てきて、
ま、2階の窓から喋ってんのかな私じゃあもう時間ないからトースト加えていくね
それは急いで行くときだからね。まだ7時半だからだいぶ時間あるから、ね、
あ、じゃあ早いな早いな。何、え、何、起こすところから始まってるのこれ。じゃあ、
よし、支度できた。じゃあ行こうか。
うん、行く。あー、学校まで歩いて1時間かよ。ほんとやだ、もう毎日ほんとやだこれ。
僕たち飛んだ僻地に住んでるんだね。
なんかもう、ごテンション、1時間あっという間に終わるようななんかやって。
1時間そうだな。あ、今日の授業は何、茜は。
図工と
図工。僕たち高校生だよ。来年受験を控えてるのに図工なんてやってる場合じゃないと思うんだけど、うん、まあそっか、図工か、特殊クラスだもんね、茜は。
図工、今日何作ればいいかな、図工。
そうだね、うん、まあ今はまだ高校生だけど、大人になったらあったかい家庭を作りたいよね。あかね、まだあと58分あるからね。
まだ2分しか経って
まだ2分しか歩いてないからね。図工の他には何か授業あるの？
あ、うん、数学。
数学か。でも数学は任せて、うん、俺数学めっちゃ得意だから。
お、教えて。
うん、方程式とか公式とね、解くの得意なんだ。
おお。
まあでも恋愛の方程式はまだ解けないけどね。
あ、解けてない、解けてない。あ、そういえばひろちょって、うん、あの古文得意だったよね。
古文？
古文？昔話、昔話。
空が綺麗だな。
得意じゃなかった。
あかね、タクシーで学校行こうか。
カット。
はい。
カット。
タクシー使えばすぐだからね。
一番ロマンティックだわそれが。タクシー代払ってくれる？
いいと思う。
最高。ということで、
いいと思う。
一つ目の朝の投稿はですね、
何ロマンティックでしたかね。
58ロマンティック。
58か。まあまあ序盤だったよね。まあ、
これがこうボーダーラインというか、まあ平均としてね、やっていければいいかなと思います。
これが平均、これが平均ですか。
これが平均です。
朝からだいぶ胃もたれしました。
確かに確かに、
朝からチーズダッカルビ食ったぐらいの胃酸が出てますよ。
重いですね。
重いですね。
じゃあ続いての、はい、シチュエーションはこちらです。
はい、
昼休み。あ、学校着きましたね。
学校着きました。
まあ、学校でもいいんですけど、まあ、会社とかでもいい。あ、会社、学校って設定だわ。そうだ、いや、もう忘れてたわ。はい。じゃあ、設定、あかねとひろちょは違うクラスですが、毎日ひろちょが隣の席までやってきます。おおなんで来る。ひろちょは毎日手作り弁当、あかねは毎日焼きそばパン。
じゃあなんて設定
だ。なんかこうネクラ女子飽きたんで、なんか設定考えてくれません？こんな女子、
ネクラ女子飽きた。
飽きた。
飽きた。どんな、じゃあ
違う生活を送りたい。
こういう高校生が良かったみたいな、憧れの女子、女子高生。
超女子みたいな。
超女子。
え、マジパネーみたいな。違うか。
それ超女子。
もうね、あの今時の女子。じゃあ今時の女子にします。
あ、じゃあ、あかねちゃんの頭の中にある今時の女子、
そうそう、ガラケーじゃなくてスマホ時代の女子。
あー、なるほど。
OK、じゃあ、スマホ、あの今私が女子高生だったらこんな感じじゃないだろうな。
なるほど。じゃあ僕は引き続きロマンティックで、
あ、もうひろちょさんはひろちょでお願いします。ということで、シチュエーションコント、昼休み。あー、お腹すいた、今日も焼きそばパンとかマジだるい。
あかね、
ひろちゃんまた来たの。もう毎日来ないでいいって言ってんじゃん。
どうしたん、朝から何があったんだい。朝とは打って変わって別人だよ。
あ、待って、同じ人って設定なの。
図工の授業で何かあったのかい。
図工でなんか粘土使ったんだけど、粘土がなんか言うこと聞かなくてマジ面倒ってなっちゃって、朝1時間かけて学校来たのにもう誰も帰りたいみたいな感じ。
おお。
クソみたいな、クソギャルだなこれ。
まあいいや、とりあえずお昼ご飯食べようよ、う
ん、あれ、ひろちは今日も手作り弁当なの？
そうだよ、今日は自分でオムライスを作ったんだよ。
オムライス、昼からすごいね。ちょっと待って、写真撮らせて、インスタインスタ。
おお、
パシャ。
今時の女子だ、は
い、ハッシュタグオムライス、
スマホを使ってインスタをやってるけど家から学校まで1時間かかるんだよな
どこに住んでで
も、はい、そんなアカネもいいと思うよ。アカネはお昼ご飯何食べるの？
焼きそばパン。
焼きそばパン？
だって購買に焼きそばパンしか売ってないんだもん。
しょうがないな。じゃあほら俺のオムライス食べなよ。
アカネオムライスよりホイコーローが食べたい。
社食じゃん中小企業の社食の A 定食じゃんホイコーローは。あかね、美味しいけどねホイコーローも。
ロマンティックなの、ロマンティックなの
あ、いかんいかん。でもほらとりあえずオムライス食べなよ。あ、でも食べるときはやけどに気をつけてね。熱い気持ち入れすぎちゃったからさ。
パク。あ、美味しい
でしょ。
でもこれもうちょっと味付けにケチャップと、うん、あのもう隠し味にちょっとだしとか入れてみたらいいんじゃないかな。
だし、
うん、
オムライスに。
そうそう、オムライスって意外に洋風食だけどあのだしが結構効くんだよ。
へえ、どんなだしがオムライスに合うんだい。
本だし
企業製品じゃないカツオだしとかそういうやつじゃなくて、うん、そっか、スポンサーなのかな。まあいいや
なってないですけど。
じゃあ俺はアカネの焼きそばパン食べるよ。いただきます。パク。あれ、この焼きそばパン甘いな。あ、いけね、アカネと間接キスしちゃったからかな。あ
ー、カット。
サイレンみたいな。
そういうことを言うやつが嫌いだ
ドキ女子じゃん。こういうの好きじゃないん
ですか。あ、まあでも確かに二次元的に言うとあるのかな。いやでもなんかそこは私的にはこう内心で思って終わる方が好きかな。
ああなるほど。
さらっと食べちゃったみたいな。
あ、でもそれをラジオでやったら本当に放送事故になっちゃうから、ね、やっぱ思ったことは言わないとラジオは
やばいやつで終わっちゃいますからね。いやね、本当にこんなんで大丈夫なのか分かんないんですけど、もう一つありますよ。
あ、もう一つあるんですか。
ラストのシチュエーションはこちらです。
はい。
下校デートからの告白。
あ、もう告白はありきで。
うん、告白ありきって書いてありますけどね。さっきね、一回ね、何イメージ下がっちゃってますから。
そうか、
うん、
いかんいかん、取り戻さないと、ま、
そして設定としてですけど、今日もクラスの人とは一言も話すことなく一日終えたあかねちゃん。ひろちょいが話してないんだね私はね。
じゃあ友達と話すことなく一人でインスタ上げてたってこと。寂しすぎる。ちょっと保健室行きなって
行きたい。下校の時間になった瞬間にすっ飛んできた幼馴染のひろちょ。今日は二人で遊びに行くことにしました。遊びに行くんだ。なるほど。こっからはどんなキャラになって、どんなキャラになればいいんだろう。
まあ、無理はしないでほしいなっていうのは僕も人のこと言いましたけど、無理は、お互いに無理はしてず、
うん、私ちょいちょい常々思ってたんですけど、自分が何なのか分かってないんですよ、
はい、だから闇真っ盛りだね
闇？
今一番真っ暗だったよ本当に。
もう本当闇。いや、そうなんですよね。だからちょっとどんな自分が出るか分かんないんですけど、とりあえずやってみたいと思います。
もうありのままでいきましょう。
はい、それではラストシチュエーション、
はい、
下校デートからの告白コントスタート。
キンコンカンコン、キンコンカンコン。
ロマンティック。
あかね、帰ろうか。
うん、終わったね。
うん、おおそ、30人格か。せっかくだからさ、うん、どっか遊びに行こうよ。
どこ行く？
あかねはどっか行きたいとこある？
こっから近くのところでいいかな。
近くのところ？
うん。
そっか。
あんま遠いところまで行くと家まで帰るの時間かかるから。
そうだね。うん、じゃあ確かこっから一番近いカラオケが学校から歩いて2時間ぐらいのところにあったから、そこに行こうか。
遠？うん。いや、私は。映画行くって、あ、映画行きたい。映画、映画、
あ、映画、うん、行こうか。
今どんな映画がやってるのかな。
今か、うん、今はね、確かあれだね、うん、昼顔がやってたかな。
あかねにはまだ早いかな。
うん、ま、僕にもまだ早いけどねとりあえずじゃあ映画館行こうよ。
うん。
あ、なんか面白そうな、これラブストーリーの青春ラブストーリーって映画がある、見に行こう。
ラブストーリー、
ラブストーリー嫌なの？じゃあどんなジャンルがいいの？
ポケモン。
ポケモンはジャンルじゃない。固有名詞だ。
ポケモンじゃダメなの？
まあいいか。おいおいおい、涙を拭いて。
ポケモンが
ちょっと待ってくれ。映画館の前でポケモン見たいって泣いてる女子高生はもうもはや10秒だ。じゃあ映画を見に行こう。機嫌直してくれたかい？
うん、ピカチュウ可愛かったね。
そうだね、あ、うん、もう見終わった設定か。でも、うん、確かにポケモンはさ、子供の頃でも面白かったけど、うん、高校生になった今でも面白いよね。
そうなんですよ、ポケモンって本当に面白くて。
お、どうした？どうした？
私本当実は昔からずっとポケモンのゲームやってるんだけど、映画も実はちゃんと劇場で基本見てるのね。過去で一番良かったのはジラーチかな。ジラーチはやっぱりあの本当泣けるね。セレビーも良かったね。どれが良かった？
ああ、おまわりさん、ちょっと。でもそんな茜もすごくいいと思うよ。ポケモンじゃなくてさ、俺は茜のハートをゲットしたいな。
うん、読めた。
あかねの瞳に10万ボルト食らっちまった感じ。
イエーイ、カット。
まだ告白してないのに。
あ、告白してない。あ、じゃあ、あのシチュエーション、あの場所変えましょう。
あ、場所、あ、うん、場所変えますか。
うんうん、
どこが、どこが、
海、海行こう、海、海、
海、
歩いて1分、海、
歩いて、うん、映画館から歩いて1分に海がある。幕張かな。
確かに、
ここは幕張かな。
幕張だこれ。
海綺麗だね。
うん、いいね。たまにはいいね。
たまにか。久しぶりに海に来たんだ。
うん、だってもう家から外見たら海見えるからさ、別にわざわざ海来なくていいかなと思ってて。
何言ってんだろこの子。あ、うん、でもなんかいつも見る海よりも今日は綺麗に見えるな。
うん、すごい人がたくさん来てるね。
あ、もうそういうシーズン。全然ロマンも減ってくれもないね。
なんかすごい見られてる気がするもん。
すごい見てるか。うんうん、でもみんなが見てたって構いやしない。
うん、
俺はさ、
うん、
波の音じゃなくてずっと茜の笑い声を聞いていきたいんだ。うん、これからも俺のそばで笑っててくれるかな。
お
お。試されてる。
おお。
ほら、この貝殻、耳に当ててみな。きっと波の音がするよ。
ピカチュウ、おっ、
それは幻聴だ。もう一回耳に当ててみて。もう一回耳にほら当ててごらん。何か聞こえると思うよ。僕と付き合ってください。何か聞こえた？
意外といい。
100万ティック。
いや、あの、いやね、ひろちょさんといえばやっぱロマンティックなので、こうきっとすごいなんか、お、なんかこう甘いケーキを 100個ぐらい食べたぐらい甘いセリフが来ると思ってたんですよ。そう、でも朝ごはん、なんで 朝ごはんって言いましたっけ。あ、一緒にご飯作ってくれないか。
あれ、全然聞こえてない。全然、
その何でしたっけ。何言ったっけ。
なんて言ったっけ。
あの貝殻に当てる前、
貝殻に耳を当てたら波の音が聞こえるんじゃないか。あ、
その前、その前、その前、
その前、波の音もいいけど、うん、僕はずっと茜の笑い声を聞いて。
全然違った、ご飯じゃなかった。そう、だから意外にシンプルだったっていうのと、私は告白、今まで結構あの SK に入ってからどんな告白のシチュエーションがいいですかってすごい聞かれることが多くて、その時に絶対答えてたのが、あの、もう絶対この後告白されるわって思うような感じなのが嫌なんですよ。
ああ、もう絶対来るみたいな。
そう、それをなんか貝殻に耳当ててる最中にこう気がこっちに行ってるわけじゃないですか。そこでさらっと言われたら、えってなる。
あの、ちょっとあの真面目に解説するとすごく恥ずかしいんです
よ。いや、これでも使えるよみんな。
でもあの告白もリズムネタも勢いで言わなきゃダメだから、うん、この告白はここがこうで聞いてますねとか、リズムネタとか絶対やっちゃダメ。
確かに。
絶対やっちゃダメ。夜寝れなくなっちゃう。
すごい、上を行きましたわ。すごい。あ、めありがとうございます。あ、そう、しかも、まあ、1回目ピカチュウって聞こえたから2回目でこう そう来ると思ったの。本当全然なんか本当に波の音が聞こえるだろうみたいな感じで来ると思う。また説明になっちゃうね。
ピカチュウは僕の発注じゃないんですよ。
そっか。
あの配達ミスで先に届いてきて。
なるほど、おかしいな。はい、ということでね、どうでしたか、私とあの高校生に戻ってというか。
どうでしたか。
朝から夜まで一緒に過ごして一日を。
いやもうなんかもうね、あのシャツ3枚ぐらい買いたいぐらい汗びっしょりでした。もうなんか振り回されたなって感じもしますけど、でもまあすごく楽しかったです、
うん、私のいろんな面を見てもらえたんじゃないかなってね、
本当に一人の人格でいろんな面がありすぎてね、もうすごかったです
はい、ありがとうございました。はい、ということで楽しかったです。
無理やりまとめた。無理やりまとめた。
青春コントでした。
ありがとうございました。
あ、面白かった。はい、高柳あかりの生まれてこの方 in 東京 FM ホール、そろそろお別れの時間です。会場の皆さん、皆さんロマンティック感じてますか。もっとロマンティック感じたいですか。
雑。どうぞじゃなくて、せめてラジオなんだからじゃあどうぞぐらいだから静かに手をこっちに向けたっていう。
じゃあひろちゃんさん、はい、どうでしたか。
いやもうすごい、まあなんか本当に打ち合わせとかなしで、
本当に全くしないです。
ぶっつけ本番のコントでやって、
はい、さっきそこであれよろしくお願いしますって言っただけ、
お久しぶりですみたいな話して、
うん、はい、
前もラジオ出させていただいて、はい、はい、それが2年前ぶりでしたっけ、
うん、その時はなんかお互いに人見知りだから、なんか人見知りを克服しようみたいな、なんかコーナーをやった気もしなくもない。
なるほどなるほど、そうだ、そんなやりましたね。
忘れてますよね、完全にね。
で2年前そのラジオがあって、うん、昨日は夜夢の中でお会いしましたよね。いや、あなたたちが発注したやつですよ。あなたたちがどうぞって言って。
どんな夢だったんですか。
どんな夢だったんですか。あ、そこ掘ります。そこ掘ります。全然掘ってほしいとこ掘ってくんなくて。何も浅いところも
ない
。
お、
楽しかったです。
楽しかったです。ありがとうございます。もう本当に皆さんに今見てほしい芸人さんの一押しだったので、本当に見てほしくて、ぜひもっとキレキレなところを私も見たいなと思ってるので、
嬉しいですね。
ぜひまた、
だから2年前とかその紫式部とか別のネタ見ていただいて、はいはい、で今回は別のキレキレネタで見ていただいて、はい、
うん、
もう一個じゃあまたキレキレな別のネタでバーンとテレビ出た時にまた呼んでくださいよ。
おお、その時は売れっ子になっちゃってるんじゃないですか。
え、
売れっ子になっちゃって呼べなかったりしないですか。
そんなことないですよ。すぐに流れ星に乗って迎えに行きますよ。
はい、ということでひろちょさん告知があればどうぞ。
全部急だな。
もうパンパン行きますからね。
告知で、はい、僕は普段ですね、はい、吉本の渋谷にある吉本無限大ホールというところでライブやっておりますので、
はい、
よかったらぜひぜひ、ね、遊びに来てください。ほぼ毎日ライブやっておりますので、はい、
すごい毎日ってすごいですね。
すごい毎日。
そうですよ。そういう時って毎回こうネタは変わるんですか。
はい、ネタはそうですね、できるだけ変えたり、あとやっぱテレビ見て来ていただけるお客さんも多いので、テレビでやったネタちょっとやりつつ、あまりテレビでもやったことないネタとかもやったりしてますね。
はい、あ、じゃあなんかいつかアイドルのロマンティックみたいなネタ作って
くる。アイドルのロマンティック、
うん、
なるほど。でもアイドル自体がもうすでにロマンティックですからね。さらにそこからロマンティック行くってなったら、
おー、あー、ロマンティック。
あれ、でもご本人はそうでもないぞみたいな。
割と今の時代のアイドルはロマンティックじゃないですよ。
ちょっとそんな最後の最後で裏事情言わないでください。何にも言えなくなっちゃうね。
はい、ということでありがとうございました。はい、番組では皆さんからのメール募集してます。メールアドレスはあかね @jorf.shot.jp になります。ということで、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん拍手してください。はい、ということでまた来週のこの時間にお会いしましょう。お相手は私高柳あかねと
西村ひろしょでした。
バイバーイ。
バイバーイ。
それでは今日はあかねちゃんクイズじゃなくてひろちょクイズ考えてきてもらいました。
はい、
どうぞ。
では僕はこの後、
うん、
何で家まで帰るでしょう。
お、
次の3つから選んでください。
お、3択。
はい、1、半蔵門線。2、有楽町線。
お、
3、
ペガサス。
あお、
さあどれだと思いますか。
半沢門線。
正解。
イエーイ。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今お聞きの番組は高柳あかねの生まれてこの方でございます。